7花ぐらいで、うん、あとチューリップだってひまわりだって、チューリップはね球根だもんで、うん、で割と日本の出てるけど、他の花とほとんどあれだもんね。
あのアメリカから来たじゃんね、うん、あなんか放射線の何ガンマ線とか、
東林道の種コーナーなんか見てるとね、うん、日本っていうのなんてない、うん、みんなアメリカ、
ま、で私らがさあのお大根を作って白い花を咲かせると種が取れたじゃん、
うん、みんなそれ来年取
るしな、それがね、それがね今の買ってまいた大根でそういう風にするとね種がねつかないの
ね、だってそういう風に遺伝子組み換えちゃったらだ
もん。そうそう、
でもそれが今年は OK になっちゃったじゃんね、うん、去年だから通過しちゃったよね、
うん、アメリカがそれをやってアメリカの塩がいいやって言ったら、おいちゃん日本にいりゃいいって言って、
うん、日本に来たからね。
あ、安倍さん何でもアメリカのものはいいって思う
も
ん
よ。怖いもんでさ困ってたもんだね。ゴルゴさあって今いないのかって。
あのさ、あのアメリカから輸入した、うん、あの戦闘機あれダメになったら、
だけど落ちた。
F-35ね。
だけどあれは絶対に何が原因でっていうことはやらないよ。
やらないっていうことはさ、
やれないじゃん。
やらないっていうことは
それがダメだから、じゃあ。あと十何キロ買いませんって言えないもんね、もう今さら、うん、
だけどさ、それがいかんだよ。だって
だから
事故は事故だもんで調べんやね。
だからもし
公に知らせんや
ったとしてもそのまんまだよね、もう、うん、
だってそうじゃんか、
格納庫に置いてあるじゃん、うん、
遺族は切ないに死んだ、
まあ、一番の大人だよ、
うん、そうだよ、恩恵渡しちゃうじゃんって言って終わりじゃないの。年金渡したよとかね、入り慰謝料
だから、うん、そういうのだけ形だけすれば、ね、
だってそれじゃかわいそうだと思うよ。
思うのはでも、まあ、思うんだけど、
まあでもそういうことも承知で自衛隊にならなきゃしょうがないよね、日本の自衛隊って今ね、もうだってそういう国じゃないだもん、うん、日本って
でもさ、原因ぐらい調べてどこがどうだったってことさ調べて、
なんかそういう時に限ってさ違うニュースがポコッと出るじゃん。
そう、わざと出すだよね、あれ。
ねえ、うん、もうそういうのがみんな分かってたって口に出してこういうふうに言ってたって別段どうってことないだもんね、うん、本当に。
でまだそれはまあ軍事というかね、パイがちっちゃい方だからいいけど、7なのが落ちたじゃないですか、2回続けてね。あれも問題になって何年前、もう17、18年前、もう20年ぐらい前に名古屋空港でエアバスが落ちたのと同じような形じゃないかなと思うんだけど、やっぱりあれもはっきり言ってないですよね、理由としては。であれ民間機だから不特定多数の人が乗るんでね。
そうだよ、うん、
まあ、自衛隊機は一致してるだけど、特にあれは一人乗りだから、うん、万が一民間の上にも落ちない限りは搭乗者のみですし、うん、搭乗者は脱出する装置は一応持ってるんでね、
落ちたんでよかったなみたいなさ、うん、で
最悪の場合は脱出もする可能性もある
わけだからね。でも今度のあれは脱出してないじゃんね、うん、そのボタンはしてなかったと思うね、うん、
かそれ自体の故障かもしれないしね。
でも中国みたいに穴掘って埋めちゃうのに比べりゃいいわな、うん、
まあ、まあ一応あったっていうニュースだけは流れてますからね、うん、事実自体は隠されないんですからね。まあまあそんな話もあって、なかなか飛行機とかなんかっていうと難しい部分があるんですよね。
武田哲也が
いいのよ、三菱の飛ばない飛行機でね、国の予算だけ使ってね、飛ばない飛行機でいいじゃない。
いやあれね、はっきり言って国の金が入ると結局ね、あの余計な話、社員が入るもんだからね、いいものができないんですよね、うん、YS11 がそういう例なんですよね、うん、航続距離は短いわ、結局使いにくいわで、すぐダメになっちゃいましたよね。ホンダはホンダで自分のところでビジネスジェットちっちゃいの作って
ホンダが飛行機作ってた
し、自社のね。でもあれすごいちっちゃい飛行機だから、また話は別ですけども。
でも怖いっちゃ怖いよね、そういうのがさピョンピョンピョンピョン飛ぶようになっちゃったらさ、うん、あーって言ってる間にさ怒っちゃいましたみたいなさ。
いやいや、空飛ぶ車のはもっと怖いじゃないですか。
うん、そりゃね、
去年の秋かな、
できたもんね、ホンダね、
言ってたからね、
ハリーポッターみたいな。
そうそうそうそうそう、 だまあハリーポッターもそうだけど、それこそバックトゥザフューチャーの世界になっちゃってるもんでね、とてもじゃないけどあんなものがビンビン飛んでた日には恐ろしくてね、うん、
だからさ古代のインドで空を飛んでた絨毯みたいな絵が描いてあってっていうけどさ、まあそれがね絨毯だったかなんかわからないけどさ、そういう時代もあったけど、まあ地球が滅びてしまいましたっていうこともあるかもしれないじゃんね。
あのお釈迦様がね、あの人紀元前500ぐらいの人だってね、うん、その人が空を自由に飛ぶようになると、あの人間のあれは終わりになるって言ったって、あの教えにあるって、お経の。そういった私の母よう言ってたよ。これでもう空戦争でも飛行機でバンバンにやってるら、これダメで、まあだけど空飛んだからダメになるっていうあれはないけど、がお釈迦様がそういう風に文化が発達しちゃうとやっぱりいろんな害があるってことを言ってるわよね。
あのライト兄弟がさ、うん、空飛んだ時に、うん、その地元の新聞社とかそういう媒体がさ、うん、その鉄の塊が空を、ね、飛ぶわけねえっつってさ、うん、最後までさ、あの否定してたんだってね、
うん、あれはこうなってた、こう羽のこういうふうになってる、これのあれであのこっちとこっちと空気の流れがね、うん、違うもんで、それで上上がるようになってるの。それは学校で習ったよ、一生懸命で、あの、
うん、昔ね、お前崎の浜でね、うん、あの東海大学に友達がいてね、うん、東海大学ってあのグライダーが強いの、うん、利根川でよくやってるんだけど、うん、今回はそのお前崎の浜でやろうと、うん、そうするとね許可が3年かかるのね。
あ、
うん、自衛隊があるからね、その空からどうのこうのってさ、でね遊びに行きながらね乗せてもらったの、うん、でグライダーってのはグラスファイバーみたいなね、うん、薄っぺらいやつで、うん、それでね紐をくっつけて、でその紐をトラックの後ろにトラックのエンジンを乗っけて、うん、それで回すの、でわーって引っ張り上げるの、うん、でものすごい気持ちいいね、うん、いやすごいなと思ってさ、あんなね気持ちのいいもんはねえなと思って。
それ普通のエンジンのついた飛行機と比べて気持ちいいってことですか？
いや飛行機とか車はみんなさこう空間があるんじゃない、うん、ドアがあってなんか、うんうんうん、グライダーはさガラスっていうかさ、グラスあれば一枚でもう外じゃん。
そういうことか。
それでね景色がね全然違うし、それは当たり前だけどさ、うん、で大体高度800ぐらいで離すわけ、うんうんうん、その重りのついたパラシュートみたいなのね、うんうん、をやるわけ。あんなにね面白いのはなかったね。
じゃあもっとあれだよ、パラグライダーかなんかならもっとあれじゃないですか。
そういうのない んですか、ね、うん、
いやグライダーもあれだけど、飛行機自体が乗るのは怖くはなんともないんですけども、いや自分が時間にってのはやっぱ無理かな。
それでも飛行機がさ地面についた時、うん、ドンとなるじゃん、うん、あれってすごく私あの音聞くと安心したような気がするね。あ、うん、あ地面についたなって。
でもあれも上手い人と下手な人がいてさ、クッションすごい時とさ、うん、あらもうついたっていう時とあるもんね。
いや日本のさ日航とか全日空っていうのはさ、その滑走路に入るまでちょこちょこちょこちょこ走って、うん、滑走路入るとキュッてやってエンジンワッて吹かすじゃない、うん、ところがさあのアメリカのさローカルのね航空会社ウエスタン航空とかね、そういうとこはうんと雑で、うん、曲がりながら加速するのね。
少しでも早くですかね。
いやもううんと雑なのね、うわーっつってね。で大体あの空港のところにバーがあるわけ、うん、スタンドバーだけど、はいはい、でぐでんぐでんに酔っ払ってるおじさんがいるわけ、うん、あの制服着て、うん、あこの人はもう仕事開けてね、うんうんうん、飲んでんだなって、うん、そしたらさ俺たちが飲んだからそのうんちゃんでさ、うまいったよ。でガーってやるじゃない、うん、そうするとねドアがバッと開くわけ、うん、
ドアが開く、うん、
飛行機のドアが、うん、でみんなで閉めてくれしてさ、
やめてよ。
マジですかそれ、
うん、ひでえ話で
新幹線のドア開けちゃったっていうねぐらいだもんね。さこの前昨日、うん、だもんね、
ありますよね、ドア素晴らしいね、踏切の棒を切っちゃったとかね、うん、
上りのチケットで下りに乗っちゃったもんだからさ、ドア開けても降りようと思ったっていう人いたじゃん、昨日だから新幹線が止まって非常ドア開けちゃったっていうね、素晴らしい人だよね。でそっから降りて反対側に走ってったっていうのも
それはすごいな
発想がすごいよね
いや、いわゆる常識というかそういうのはまるっきりないよね。
だってそれだって次の駅で降りてまた乗り換えればいいだけのことでしょ。それをそこから降りてた反対側のホームに行こうだなんていう発想がさ、素晴らしいと思わない？
普通はしないしない
考えられないよね。
素晴らしいというか素晴らしいですね
ねえ、それもさ、もう本当にあのなんていうの、子供でね、
うんうん、
そういう知識っていうかさ、そういうのが判断力がないと、うん、もうこれ取ったらあのどこそこに行くのよとかって言われて乗ったら違うっていうので、
うんうん、
同点したっていうならわかるけどさ、三十いくつかの人でしょあれね。
でも工場長からなんか持ってるのかもしれないよ、そういう人、
うん、
分かってないだけで、もしかすると、
うん、
今はそう考えるしかないかなと思うよね、う
ん
う
ん、そりゃ遮断機を切っちゃったっていう人もいるくらいだもんさ
感じしてほしいよね、確かに
いろいろな人がいてすごいなって。
そのうちチェーンソーが流行ってさ、チェーンソーで切ったら早いよあれね。
やめてよそんな
でもグリーンだとキークキークだけどさ、チェーンソーだとマッチって終わりだもん。
そういう話と、まあ、似てるって似てるけども、あの高齢者のね免許証問題があってね、認知症になって逆認知症になるからこそ免許証を手放さなくなっちゃうみたいな話があってね、判断力が鈍ってる人たちが運転してると自分たちなんか本当にやばいっすよね。避けてくれるだろうと思って歩いてる部分が結構ありますからね、うん、車の方が車なので車が歩行者が受けるだろう的な発想になっちゃってると、うん、ワイヤーですからね。
なんか免許証返還するとタクシー券を何枚かくれるとか。
何枚だね。
そうで、そんなもんくれたってタクシーなんて
移
動できないんだもんさ。
だけどさ、私らもの、
タクシーみたいに来ないでしょうがないじゃん
そうそう、タクシーは来んけどさあのあれ、その免許証を返せよ、息子らを返せって言うじゃん、それで本人は困るもんで返さんって言うじゃん、80過ぎるとさ。ほったらその親のうちに息子らがおるわけじゃん、それさらに出てけんちゅうとってその親に、人のうちにおってさ、それで親に向かって出てけって言ったってさ、それで、それは困るですって言って、その人諦めて免許証返したって言っとったけどさ、それで、どこへでも乗せてやるいいって言ったって、そんなものとてもね、やっちゃもらえんもんで、入り出のスーパーまでね、歩いてね、1時間で行ってきたって言っとった。
でもまあね、昔だったら1時間ぐらい歩いて買い物に行くっていうのも
当たり前だったけど
さ、もう今そういうね、でもそれも健康法で一つのあるよっていう風にならないと受け入れられないかもしれないね。だって私知り合いの人がね、昨日すごい怖いもの見ちゃってねって言ってさ、何をって言ったら、車を運転しようとしてじゃなくて、スーパーから一緒に出てきたおじいさんがいてっていうのは、あんただって十分おばあさんじゃんじゃないけどさでその人がね、あの車運転席に乗ったから、こう見たらね、大きく字がね、ブレーキって書いてあってね、アクセルって書いてあってね、
だってペダルに、
うん、
見えない
よって、
間違っちゃいけないから、そうやってこう踏んでエンジンかける、ブレーキ踏んでエンジンかけるっていう、でアクセルとブレーキと間違えない
から、間違えるってよくあるもんね、
うん、
あるけど そこに書いてあっても
意味がないと思うよ、自分も、だからなんでと、
噛んだもんねあれはね、
だって足のけたら見えない、
だからほら、自分が乗ってエンジンかけるときに、
これ
ちゃんと見なきゃいけないし、ね、だからウインカーとかって全部大きく書いてあってね、それでも運転するんだよねって思って、ちょっと感心した顔で見てたらさ、あんたこれがなきゃ生活はできんだでねって言われたって、
まあ、自動車だけにね、
そうそう、
うん、
それこそ三方原だから、
遠いもんね、
次あの何か買いに行くって言っても、肥料1個買いに行けるんぜって言われてね ふんふんふんって笑って終わりにしちゃったって言ってたけどさ、本当にふんふんだね。ね、今なんかねすごい怖いって思うのは、うん、うちのとこ、まあ、ここの駐車場もそうなんだけど、うん、あの矢印がこう書いてあるじゃん。だから矢印通りに一応進むわけよね、駐車場だって、うんうんうん、そこの駐車場のルールがあって、うんうん、だけどガラガラに空いてる時ってあるじゃない、うん、で歯が欠けたように空いてるところだと、うん、その愛さを縫って一番奥まで行く人っているのよね、うん、その矢印通りに曲がるんじゃなく
って近道というかね、
駐車場の空いてるところを出て、うん、で、あ、前も空いてるね、じゃあ前も素通りして、うん、あ、右が空いてるね、じゃあ右も素通りして止めましょうっていう、うん、なんかバックで入れようかなって思ってる時に、うん、
思いがけないところ
ひょっと後ろに、なんで後ろに車があるんだ、私バックでここ入れようと思ったじゃん、うん、っていう時にね、後ろから車いてさ、ちゃっかり駐車しててね、いや怖いって思うことってこの頃ね、たまにあるの、うんうん、そしたらね、この前長崎の同居ホテルの駐車場で、うん、あのすごい怒ってる人がいて、うん、な何かなって思っていたらね、その人があんたねって言って、あ、ここで何かあるかもしれないってこう思って見てたじゃん、私も、
うん、からこれワンちゃんのね、
死体っていうのだ、
うん、あー、うん、そりゃ、もうこれそりゃ、今、なるで、おんでここにあると思う、持ってこない
道路と同じだから、道路の駐車場も入るところの矢印があって、出るところに矢印があるだろうって、うん、それはあんた反対側から入ってきてね、すれ違えないじゃないか、うん、これはあんたが矢印じゃない方向から入ってきたので、うん、私がその矢印の方向から出ようと思ってるのに、うん、どうやって出たらいいのって言って、うん、これをあんたがバックして私が出ていくっていうのが当たり前じゃないですかって言った人がいて、あ、そうだよなって、うんうん、でもまあね、相手がすんませんって言ってバックをして出てったからいいけど、そうじゃなかったらさ、本当に駐車場の中でトラブルになっちゃうことなんで、今はそういう時代なんだなと思って、でもね、入り口から斜めにスイスイスイスイって来られてさ、出て行かれるとちょっと腹立つね、
ルールを守らない人多いよね、確かに、
うん、だからね、歩いていてさ、あ、大丈夫じゃんって、なんかこう荷物かなんか持ってよ、うん、全然違うこと考えながら歩いてたら突然車が前にバンと出てきちゃうっていうこともあり得ることになるんじゃないかなと思って、うん、車の社会って怖いなと思ったね。
いや、それはね、あの自分が車乗す時の話で恐縮なんだけどね、あの車降りた後ね、駐車場からこの建物に行くなり、建物から駐車場に行く時ね、横断歩道っていうか一応あるじゃないですか、うん、そこを渡らないで適当に近いところ渡っちゃうんですよね、
うん、
そうすると車運転してる人はそれはそれで怖いじゃないですか、うん、だから結局自分勝手、まあ私自身の話ですけどね、ものすごいことやってるんでね、
自分勝手だよね、あの、うん、でもね、一番ね、マナーが悪いなってこの頃思うのはね、煙突ストア、
うん、
飯田さんとこの、
うん、どこ駐車場、
うん、本当に斜めからピーッと入ってくるからね、空いてると、あんた 4車線抜きにね、うん、ごぼう抜きに来るなよって、ど真ん中を、うん、少なくともさ、矢印のあるところを逆走ならまだいいよね、うん、だけど駐車スペースのところを斜めに走ってきてさ、入れるって、うん、あんたそれはないでしょって思うけど、
ね、最近輪止めがないとこが多いじゃない、
多い、だから怖いんだよ、
うん、だからそうやって突き抜けちゃうことができるから、うん、
だから私、煙鉄スタンのね、あの店長にこれ事故があった時にどうするのって、だからあの車のね、少なくとも全部つけなくてもいいから、片方片方片方片方ぐらいはさ、つけても置いてくれないだけだったら予算がありませんっていうぐらいへえと思っちゃったけど、だって事故があったら困るじゃないって言ったらさ、いや駐車場の事故はね、
お客さん
同士でお話しすることだから、うちの責任じゃないですからさ、へえ、あんたもいい根性してる人じゃんと思って、
それってやったらよかったな、
言ったよ私、
言うよ平気な人たち、
誰だと思います、私なんか言うの好きだからさ、ちゃんとえって、それでもしでも口コミってあるわよって言ったのね、だからここの駐車場ものすごく
来
る人のマナーも悪いし、うん、 事故があっても駐車場の中の事故はね、お客さんたちの責任じゃんって、だからお店は関係ありませんって店長に言ってましたよって言うわよ、私放送局だからって、うん、でもそういうのを一つずつやってたらキリがありませんって言ってた、
うん、まあそうにそうかしらけどもさ、
でもね、でもその相手のフォアだってね、うん、あの店長さんによって違うに、
う
ん、西場、西場のところのね、うん、店長さんっていうかさ、うん、あれはちゃんとあの、うん、忙しい土日はガードマン入れてるもん、うん、それお金はかかるかもしれないけど、うん、何かあって評判を落とすよりもいいなって思うかもしれないじゃん、うん、だからどっちにお金っていうかね、うん、かけるかなっていうところじゃないかなと思う、うん、
そうでしょ
ねえ、
まあ信用問題聞いたかな、正しいかどうかわからんけれどもね、
似てるもん、
そういうものも必ずついて回るっていうのを忘れて、経済とかそっちばかりになってしまってる今の世の中は決していい方向ではないと思うけど、
ねえ、でもね、本当にだんだんだんだんそれエスカレートしてきて怖いなって、斜めに行くのが当たり前っていう風になってきちゃったなっていう感じがするね、
うん、そういう考えしか持ってない人たちがこの世の中の仕組みを考えたりとかね、やってるからおかしなものになってくるんですよ、
だからあのなんていうの、この辺だと歩道を自転車が走ってるといけないって、自転車はね車道を走らなくちゃいけないっていうじゃない、だけどそれって六大都市かなんかで、あの本当にアーケードとか歩道を人がたくさん歩くようなところだったらそうかもしれないけど、こんな田舎でさ、あれ歩いてる人もいないじゃんっていうようなところで、一車線ぐらいはさ、ほら自転車用の場所に線を一本引くだけでいいんだからさ、やってあげればいいのになと思うけど、車道走ってるとね、雨の日なんか本当に怖くてね、この子を母子生かして倒れてきたらどうしようかって車運転しながらドキッと思う時って結構あるじゃない、この頃ほら風強いでしょ、だからね、だからハンドル割り方ゆらゆらして、特に今なんてさ、まだ高校の1年生になりましたっていう可愛いさ子たちが自転車乗ってるもんね、うん、そうすると雨の日なんてさ、まあ傘は今差しちゃいけないから葉っぱになるんだけど、葉っぱがね車輪に巻き込まれないかなと思うようなさ、この長さが見ててね、危ないな危ないなって思う、本当だから全部がさ、日本の中が北の端から南の端まで同じような人口とね、同じようなルールでっていうわけ、ちょっと難しいんじゃないかなと思う、地方によっては地方のルールがあっても別に不思議はないんじゃないかなって思うんだけど、危ないなと思うよね、うん、
だからその時に困るのが、今は昔と違ってこの行き来があまりにも多いもんだからね、そのローカルルールを作っちゃうとよそから来た人が全然分かんないんですよね、それもそれでまた問題なんですよね、
う
ん、
それはそうだと思う、レンジャー君のところがね、うん、あの自転車が車と一緒になってて、うん、で今までは自転車って割と歩行者と一緒だったじゃない、うん、だから青になってるとキューンって曲がってくる車が結構いるの、自転車が、うんうんうん、それでまっすぐ行こうと思うと、えっと思う時ってあって、うん、ああ怖いなって思うもん、だからそのルールもさ、どこにどうやって書いてあるのかなって、その信号のところにある程度分かるようにさ、うん、書いておかないと難しいなと思う、
あの一時期自転車横断帯って言って歩道の隣にみんな書いたんですけど、うん、あれも一時だけでなくなっちゃったでしょ、
ね、
新しいラインを引いたらあれないじゃん、もう新しく引いてないじゃんみたいなところが多くて、うん、結局あれは UM 率になっちゃって、あと歩道の自転車走行帯も今もう全然言わなくなっちゃったでしょ、
うん、
あ結局一旦作るけれどもうまくいかないっていうか、どっか反対が出てやめちゃうってのすごく多くて、私らの高校行ってること松井さんが言った雨の日とか特に危ないとかって言って、うん、歩道に乗れってパトカーが来るたびにいろいろと歩道に乗せられるんですよ、ね、ところが歩道走ってると今度歩行者にね、お前ら歩道走るねって怒られて、また車道に乗るってそう繰り返したんですよで当時はね、国の方式としては車道を走るのが普通だけども、歩道を走るのもやぶさかでない的な話だったんですよ。ところがその警察の方としては車道を走ると危ないから歩道をなるべく走りなさいと、その代わり歩道を走るときにはゆっくり走りなさいなのね、いつでも止まれるような、いわゆる車でいう条項、そんなんだったら自転車乗る意味ないんですよね。 で学生じゃないですか当然当時のね、なんかゆっくりなんか走りませんから30キロまでで走るわけだからシャドウ走るしかないんで、シャドウ走ってるとね必ずパトカー来るたびに怒られるんですよね。
でも浜松なんてさ結構、うん、まあ日本どこでもそうかもしれないけどアップダウンがあるじゃん。
そうそう、
だから坂道ってね、
う
ん、自分たちが考えている以上に多いよね。なんかあの市役所のところなんて、
う
ん、子供たちにしてみればとっても速くスピードでパーッと走れるいいとこよ。
いいとこ
だよ
ね、危ない、それで手放しで乗ったりとかね、
うん、すいません当時思い出してみんな謝ります。やってました全部。
アイスクリーム食べながら
そう、もう寒いからって両手ポケットに突っ込んでさ、手はハンドルなんか持ってないんですよ、うん、その状態で1キロ以上
それを得意になってやったらそう。
いや得意じゃない、得意じゃない、寒いから、うん、もう現実的に寒くて、うん、手がもう凍えちゃってるからハンドル持たないんですよね、うんうん、でさっきも言ったように30キロとかスピード出すとやっぱり手袋なんかしててもね風が通っちゃうからね、
風が通り過ぎちゃうね、
今みたいにゴアテックスのあんなのないから、
川のなんかもあのあれじゃないと、
いや川なんかじゃ全然、うん、だからね冷たくて全然ダメでね、必ずポケットに手しばらく温めて、あのこの辺まっすぐだからとかね、まあまっすぐっていうか、うん、その信号機がないとかって、うん、そういうところで必ずポケットを手入れて温めるの繰り返しですからね、うん、いやー申し訳ないな。松井さんたちが隣を車で通って危ねこいつとかって思いながらね、うん、横を進んでいってたんだろうなと。
オートバイでもそうだけど、うん、信号のところでねえ曲がるの行くのどっちって言って
た時あるもんね。あるあるある、苛立つよね、あるね、
あのスーパーカブのおばさんとかさ、うん、曲がるんだら先に行ってとか言ってさ、うん、
ある、うん、あと最近まあ見えないからの話なんだけどね、夏場が特に多いんだけどエンジンがかけっぱなしで、要は車が冷やすためにね、冬なんか暖房でもあれだけど夏場は特にエンジン音が高くなる、ドルが高くなるんで、かなり遠くに駐車してる車でも音がするんですよね。でその車は道路から出ようとしてる車なのか、うん、家の駐車でいる車なのか分かんないんですよね、
う
ん、
そうそう、私らにしてはね、うん、エンジンの音だけ聞くのが、うん、
で特にあの道路のこのここが道路でその隣が家っていうところで やってると、うん、ここなのかここなのかのわずか 4,5 メートルの差だから分かんないんですよこれ、うん、その場に行かないと。で曲がってくる車だとこっち曲がってくるとするとね、自分がそっちに行かないと思って手前で止まるから、トータルだと10メートル以上の距離があるからやっぱりね判断つかないんですよね。でそれこそお見合いじゃないけどもいつまでたっても動かないから、じゃあ行こうと思ったまた向こうで延長が高くなったりとかね、ドキの繰り返しでね、本当にね参っちゃうことがありますけどね。
この前ねその仕事を見つける会っていうサイトを作るので、うん、いろいろやってみて、一回ふみちゃんと話したんだけど、うん、あのね飯田さんにちょっとお願いしたいことは、
は
あのいわゆる木炭っていうことで、うん、日本国中回る手前に、
は
あ、浜松駅に行く方法、
うん
ね、まずどういうふうに、うん、何時に行ったらどう行けるか、
うん、
うんとねわーっと昔に戻って、
うん、
でそのお出かけいろはじゃないけどさ、
なるほど、
そういうのをねちょっとこう乗っけてやりたいなと思ってさ、でそれはまあ年取れば誰でもさその膝は悪くなるし目も悪くなるし、みんな障害者になるんだから、
ね、
そういうの含めてね、うん、もう世界中日本国中歩いてる先輩が教えてあげますよって感じでさでこういうふうにいや駅にはこうやって電話をしなさい、誰かにしなさいとかさ、これは注意しなさいとかさ、出かける時はこれとこれを持つようにとかね、うん、そういうのをねちょっと具体的に出してやったらどうかなと思ったの。
いいよねそれ、うん、
いやそれはね僕自身まあ、うん、60の時に脳梗塞で左がこう不自由になったわけだけど、うん、その分からんだよねそれまでは、そのなった人のことっていうのは、うん、その時初めてさ、うん、初めて経験した時っていうのはやっぱりすごい衝撃で、うん、いわゆる障害者手帳を持つってことだけがなんかね、
うん、
嫌でさ、
それはすごく分かる、
うん、今はねそれはこれ見ろ見とこうもんじゃないけどさ、
本当にまさしくそれ
銀行や金返せってったらこれを見ろってそれは通用せんけど
さ、いやいや警察にさ罰金取られてたらこれ見せて逃れたことありますかマジの話であ
そう
冗談の時で一人だけあの請願者、まあ請願者2人いたんだけどね、うん、手帳持ってない人が4人の、うん 持ってない普通の人が一人で、その人がドライバーだったんですよね。で高速道路もあったらみんなシートベルトしてなかったんですよね、運転手以外は。で警察に止められてさ、もう4人が全員手帳ピッと打って警官が逆に指いっちゃって、うん、あ、いいですとかって感じで。
でその
全然関係ないよ、
関係ない よ、
目が見えないからシートベルトやんなくていいって
。3人は視覚障害者、いやベルトとかよくわかんないしって、後ろ3人後ろだったの、うん、で前に乗ってた人が新宿だったのよ。でベルトをしちゃいけないとかってなんかあるとかって言って、それを強く言ったもんだからね、どうもセーフになったらしいんだけど、うん、いやいや魔女の話でそういうこともあってね、相手もね、いや魔女の話、体温が分からないと相手もどうしていいか分からないから、もう当たらなさいから、
そうそうそう、当たらず触らずだ
って、そうそうそう、
見逃したって警察はさ、文句は言わんもんね、
でもういいや、めんどくさい、うざいから行っちゃえみたいな。
確かにそうだよ、私ね10年くらい前にまだ友達が生きてる時に、とってもデブでさ、でシートベルトしない人うるさいっていうかさ、うん、もうダメだよって言うけど、だってシートベルトやると苦しいじゃんって、太いもんだからね、100キロぐらいあったの、うん、あって苦しいでやりたくないって言って、そしたらあのオートバイ、の、警察官に、おいおいって止められちゃったのよ私、そしたらほれみなっていうのでさ言ったらね、妊娠中ですって言ったら、いやそんなことはない、当たり前じゃんって、この年で妊娠するかよあんたもえらいずうずうしい、私もあんたえらいずうずうしいこと言うじゃん
って、これ警察納得した、
納得しないよ私だってってさ、見る目はありますって言う結局私がさ点数ね取られてさ、お金はいいよ別に、あんた晴れいだもんっていうの、だけど点数が取られるってことはさ、私本当に困るんで、うん、でもそれだ妊娠中です、あたり北言えたんですか、
いや、マジマジ、さっきの話だけどね、
なかなかそれだね、許してくれる人いないわよ、
いないいない、
私石田さんの時もそうだったもん、石田さんが横でさ、うん、高齢ですから、高齢だからシートベルトしないっていいってことありえんじゃないのってね、
高齢だからちゃんとシートベル
ト余計そうじゃないですかって
反応が
悟されちゃってさ、そのオートバイの人警察官に高齢、ね、の方を乗せてるんだからやっぱりちゃんとしなきゃいけないじゃないですかって言われてさ、俺ご覧じゃないけど私シートベルトって言うとさ、横に乗せた時にいつもそういう嫌な思い出があってさ、それと一度まで一旦停止をやってた時に道がちょっとわからなかったの、うん、それこそもう20年近く前だもんだから、それで優等街道を作ってる時にね、ウブミンとかさ向こうに行けれなくて、それで、でもたまたまそこ通った時にさ、ゲートがなかったの、だからあ通れるようになってもう工事ね終わったんだなって思って、一旦停止のとこからねノロノロノロって言って、もう通れますかって聞いたのよ、そしたらさ、あもういいですよって言って、あでもちょっと待って、あんた今ね一旦停止はピチッと止まらなくてここまで来て、それで聞いたよねって言って一旦停止はどうなってるのって言うだってあんたは警察官じゃんって言うの、道が分かんない人に対してそういう態度はいいのってね、あここで警察官の人がいて教えてくれてるんだ、よかったと思うからドロドロ運転でここまで来てすみませんってちゃんと言って通れますかって聞いたじゃないですかっていやいや一旦停止は一旦停止だって言うの、はいね、それもそれ
そうそうそう、それでそうだよ、
20分ぐらい言っててね、
それ
あのだって他の車だって言ってるじゃないって、じゃああの人は何なんだよって私もムカッとしたまで言って、でそういうふうにしてたらね、あもういいですって言って、あじゃあもういいのねって思ったら、今からあの公務執行妨害でさ、僕の仕事を邪魔したのはあんたですから、一緒に今からあの派出所まで行ってください
って、ちゃうね
なので、え
それ乱用だよね、
迷っている市民をね助けるのがさ警察官で、いいのそういう態度で
いや脅し文句だよね
ねえ結局警察ってそうじゃんって、
警察ももうちょっと言葉遣いをさ、 ちゃんと考えにいかんよ、
ね、じゃあそういうことをね言いたいから連れてってくださいって言ったの、うん、地方所の方がいいですって派出所なんか行ったらさ、うん、そこで終わりになっちゃうでしょって言うんだ、うん、私はね地方所で結構ですから一緒に行きますって言ったら直していい、まあいい今回はって言ったらそういう問題じゃないじゃんって、うん、1時間くらいだよそこですごく怒れて昔あの鴨居の遊郭をさ鴨居観音から斜めに行く道があるじゃん、うん、中野薬局のとこ、うんうん、行くと祖父会員の方に行ける道ね、うんうんうん、あそこのところに派出所があったの知ってる、
知ってる
ね、うん、あらふみちゃん
全然そういう年だね
知ってますよ
っていうそれをねすごい急いでることがあって、うん、であ息子を保育園迎えに行かなくちゃいけないってもう時間がないじゃんとか思ったもんねビーって走ったのそしたらさ警察が後ろから、うん、ここは30キロ、うん、スピード違反だって言ってすごい大きな声で怒鳴ってさ、うん、あれって言うの、うん、でなのでピッと止まったんだけど、うん、その時にすいません今バカ野郎って言いましたよねちゃんと2回バカ野郎バカ野郎って言いましたよね私バカだけど、うん、警察官の人に弱い市民がさ、バカ野郎って言われる筋合いはないと思うんですけど、うん、だからスピードをすごい出してたって言って、うん、ここはね、30キロ最高、うんね、それを50キロぐらい出してたんだろうってか、もうメーターの元に戻ってきてそんなの分かるわけないっていうんで、うん、出してませんって、うん、でもあなたは私のことをね市民なのに市民を守る警察官がなんでバカ野郎って言わなくちゃいけないんですか3回ぐらい聞いたらさ言っていいっつって言ったもん急いでますのでって言ったしてもらったけどさ
言うべきことは言ったほうがいいね
それとあのグランドホテルのとこから下降りてるとこの記事同士のとこのね一旦停止のとこでもね、うん、警察官に止まれって言われてさ、うん、私その時にはちゃんと運転してたの、うん、それなのに止まれって言って止まって何ですかって言ったのちゃんと止まったって言うのよ、うん、だからきっとお前サンダル履いてるだろうって言うの、うん、でちゃんと靴履いてたのその時、うん、でドア開けて見せてみろって言うのよ、うん、なんでこうやって出してさ足靴ですって、うん、でなんでって言ったらここのところもってなるべくあ菅原の交番の前だもんねなるべく早く行こうっていうやつはねみんなねどっかにやましいのがあるもんでね
そういう意味か、
うん、だから止まれって言うと大概みんなね、うん、そのサンダル履きで靴は履いてないって、うん、で見えないからさ上しか、うん、だからって言って、うん、あんたもそうだと思ってってすいませんって思ってまあいいですいつもいろいろでトラブルがあるからなんとかなんとかって本当たまたまその時はちゃんと靴履いててね、うん、よかったなと思った
それたまたまなのそっち側になっちゃいます
ねだってほら女の子って割と夏になるとねサンダル履くじゃんねだからかかとにちょっと何かあればそれでいいんだけど、うん、あるとないとじゃものすごい違うじゃないね、うんう
ん、でもあってもそのベルトかけてなきゃ意味がないし ね、
うん、だからこうこちょこちょってやるとさサンダル履きのかかとを今かけたなっていうのが分かるじゃんなのでそのままドア開けてって言ったもんねだから面白いなと思ってさ私警察にいろいろ捕まったことがあったなって今思い出しちゃったいっぱい
いやいやバカ話からすいませんで盛り上がったね
あるだよねみんないろいろそりゃ
いやそれとは全く別の話で警察がすげえなと思ったのがね昔々ってもう私が目が悪くなって出始めた頃どうしてもこの朝早く行きたかったんで夜行バス使って東京行った時にね品川駅で降りてで電車乗ろうとしたんだけども品川の駅の人になんとか迎え出てくれんかと バス停までね頼んだけど全然相手にしてくれないんですよねまあこれはしょうがないとは思うんですけどでバスの人に言ってもそれは当然バスの運転手一人だから無理じゃないですか、うん、でなんとかならんかなって言ってあっちこっちあれしたらちょうどその品川駅のところに近くに交番があるというのを見つけたねで交番の話をしたら警察に電話したらあ困ったら電話してくださいと、うん、案内させてもらいますって言ってくれたんですよでいやそれこそ松井さんじゃないけど市民のためのっていうそういう意識はやっぱり警察はそれなりに他のところと違ってね持ってるなとで言い方悪いけどもバスにしろ鉄道にしろ お金を取って利用客を運んでるのが仕事じゃないですか、うん、でもその利用客のことは一切考えないんですよね、うん、で警察団は公僕だって言えばそうだけども、うん、別にその人のためじゃないんですよね、にもかかわらずそういうことを頼めばやってくれるっていうのはね、うん、なんかスタンスが全然違う。だから金儲けのためにいかにして無駄を省くかっていう考え方の企業と、もう公僕的な考え方の差ってのはでかいなと思ってね。で警官になんとかそのホテルまで分かんなくて行ってもらったことも含めて助けられたこともあるもんですからね、意外と警官っていうのはその悪いばっかりじゃない、さっきまでさんがバカ野郎って言われたとかなんとかって腹立つこともむちゃくちゃ私も経験してるんですけども、うん、それこそ言い出したらキリがないぐらいあるんです
よ。私が駅を降りてね、うん、横断歩道を渡るところに、うん、ちょっとそれこそすぐそばに駐在があるじゃん、うん、それで私がこうに渡ろうと思ってこうやってあのチルチルを出してさやってもビビビビビビビ通ってこうやってほんで私もずっとそこに立っとってさ通っとられたらね危なくて行きやせんだけどさ、
あそこ交通量多いもんね、
うん、そしたらさ止まったじゃんね、そしたらありがとうございますと私は丁寧にね頭下げてさ喜んで行ったら警察がね来てね、僕がねうちの中からね止まれって言ってやっただに、そしたらやっと止まったって警察が言ったもんでさ、
どれこそ警官の姿見えるだけでも止まるよねきっとに、
うん、うん、確かにね、
一応白杖持ってる人とかいたら乗降して場合によっては止まれっていう方道交法にはなってるはずなんですよね。
今横断歩道でなかなか止まってくれる人がないもんね、
うん、でもそれで止まらないと捕まっちゃうんですよね
本当はね、
たまたま警官がいるとね、
うんうん、ダメだんとこなんかよくあれで捕まってる人いるのに、うん、あそこ稼ぎどころだなって思っちゃうもん、うんうん、
だからまあふざけて言ってるわけじゃなくて地元自分の家の近所なら横断歩道どの辺にあるって知ってるけど知らないところが圧倒的に多いわけですよ自分たちにとっては、うん、で道路を横断しなきゃいけないって話になった時にどっか遊びに出かけた時なんか特にそうですけど、同じ浜松市内だってどこに横断歩道があるかも分かんないから、うん、どうしたってそこを渡ろうとするんですよね、うん、その向かいにあると思えば、うん、そこのところがねやっぱり横断歩道があるなしは関係なしでね、うん、多分車の人たちは横断歩道でもないのにって考え方なんだろうけれども、うん、まあギャップがすごいあるなと思うんですよね。
横断歩道だって今なんかさ信号赤でも平気でピョンって行っちゃうくらいだから、横断歩道で止まろうっていう意識はほとんどないと思うよ。だから逆にね、うん、止まろうって思ったら後ろ見てないと、
そう追突される、
そっちの方が怖くて、うん、あもうこのスピードだと後ろは絶対止まれないなと思うと、立ってる人がいても
行っちゃうでしょう
ね、止まれないよね、うん、でもそういうことの体験の方が多いね。
だからブレーキかける前にまずアクセル抜いてね、後ろまで極端に詰まってきたらもう諦めるっていうか止まるもんね。
そう
そうしないと本当に危ないですよ。
ブレーキ止まる時にズズズズって止まる時もあるもんね。
だって前若いのまだ免許取ったばっかりで、まだ本当にあれ1ヶ月も経ってないうち、赤信号って黄色になって赤信号で止まれって言うじゃないですか、黄色でね、うん、だブレーキかけて止まったら後ろの人に降りてきて怒られたもんお前黄色ならバカ野郎行けとかって言ってだって黄色止まりじゃないんですかって言ったらね、違うって黄色なんか行けに決まってるだろとかって言ってね怒られて、いやものすごく怖かったもんね、
うん、あれイタリアなんかね、うん、すごいそういうの違反して走っとる人が多いだって、うんうん、ほんで日本人がねイタリア行ってね、ルールを守るとね、怒鳴られるって
交通渋滞起こすぞって言われちゃう
そうそう、うん、
確かにね。でも
国によって違うじゃんね、そういうのはね、う
ん、映画のシーンなんかだとさ、その、うん、駐車するときにちょっと場所が狭いとね、思い切りぶつけてさ、
あるね、
開けて入るってさ、うん、でそれ僕グランドにいる頃さ、かっこいいなと思ってさ
でやってみたかった。
そう、俺その当時ですなんとお金を貯めてローレルの GX っていうのを乗ってたの、うん、で俺の連れも同じ車に乗ってたわけだ、うん、でちょっとご愛嬌でさ、ちょっとぶつけてやろうと思ったら思い切りぶつかってすげえ怒られたけどね。でもね、一個ね命拾いしたのはね、免許取って初めてね、フィアットってさ、
あ、はいはいはい、
フィアットの124っていうね、はい、触り仕様っていうかね、
お、
そのね車の中にこういうフレームがついてるの、うんうんうん、こうやって転んでもいいよ、うんうんうん、回転してもいいよ、うんうん、それに乗って ちょっとその気持ちも良かったもんでピーピー走ってたわけね。それでちょっと走りすぎかなと思ってね、あのまあ走行車線からこう元に戻ったら後ろからね、あのコンクリート打線っつってコンクリート打ち込むやつ、
お
あれに追突されてね、それでね前にいた2台のねカローラがぐしゃぐしゃ、
うわ
で僕のフィアットはね後ろのボンネットがなくなっちゃって、
あれ
で僕の体はねそのフレームがあるおかげで、
うんうん、
全然ちょっとムチ打ちになったくらいで、ね、
お
であれ普通の車だとね完全にアウチだね。
そうですね。
あれはね運が良かったけどね。最初ね何だか分かんなくて爆発したかなと思ったのね。で後ろ見たらねそのコンクリート打線が、ああいう重量のうんと重い車っていうのはね急ブレーキ効かないだよね。
確かにね。
それでその衝撃がやっぱすごかったね。前のだってカローラのねバンの後ろがねもうないもん。
それだけひどく追突されて無事ってすごいですね。
それ2台ねそうなってね。でねもう1個はね、僕がその車よく乗ってる時は飲酒運転ってのはあんまりなかったのね、うん、そういう規制がね、
うんうんうん、
で毎日飲んだくれて酔ってて、で福井の駅朝方ね3時ぐらいかな、その当時はねあのブルーバードの 3S とかいうの乗ってたの、
うん、
それでね思い切りぶつかったのね前の軽自動車と出会い頭に。でまあもうこれはね取り消しになってアウチだなと思ってさ、もう覚悟決めて、ポッと出たらさ後輩の車でさ、
あら
後輩でね俺のね妹に惚れてるやつでさ、
あ
れそれで、ね、気をつけてくださいってさ、そいつのねなんか軽自動車買ったばっかりでね、
あれやまあ
親父にうんと怒られたって言ってさ、で思い切りぶつかったからね重心がねちょっとずれちゃったんだって、でなんか買い替えたって言ったけどね、
あれは、
まあ、俺はねその当時まあ運がいいなと思ってさ。
朝方の3時じゃねお互い様で、
うんうん、
結構いかげんすと変だけど注意力散漫で、
うん、
走ってる時間帯だもんね。
まあね、事故もいろいろだよね。私あのサッカーの試合をエコバでやった時あるじゃない、
うん、
でその時に ここの鳴子のとこ、
うん、
まあ、ちょっと行くとカーブじゃん、ここ少し、
うんうんうん、
こういうあの南部ゴミ館の方行くね、
うんうん、
で追突されたの、
うん、